では起きて歩めと題して説教です。
大学を卒業してから間もなく東京の商社で勤務をしておりました頃、新入社員研修会、そういうものがありまして、私も例に漏れずですね、電車での通勤をしておりました。東京の通勤ラッシュというのはもう本当に凄まじいものでありまして、大学生の頃からですね、横浜、つまり関東圏には住んでおりましたが、大学生ですので、そんなサラリーマンが動き回る時間に朝起きているわけでもなくですね、初めて通勤ラッシュというものを経験するのはまさに、社会人になってからでありました。押し合い、せめぎ合いというのか、あれはこのような混沌と表現してもよろしいかと思いますが、ドアが開いたら入れないのに入るんですよ。空間がないのに体をねじ込んでいくわけですね。でそうしますと、私肩からこうカバンをかけてるんですけど、このカバンがですね、次から入ってくる方のこの回転しながら入ってきたりもしますので、巻き込まれてですね、僕の体はここにあるのに、カバンが肩紐が外れてこんな風になって、最終的にはカバンがもう3メートル後ぐらいにいるんじゃないかと思うような、こういう状態になりながらですね、電車に乗ったりもする。これがあの東京の通勤ラッシュでありました。そんな研修日を迎えている中のある日ですけども、下車したいという駅に到着したんですが、あれよあれよという間に車両の中腹の方にですね、こう追いやられてしまいまして、ドアが開いてる間に降りたいのに人が壁になって降りることができない。で、こう押しても押しても向こうからやってきますから出ることができないわけです。それでもうしょうがないと、この駅で降りるのを諦めて、隣の駅かわからないけど、降りるタイミングでバッと降りてすぐ戻るということを考えまして、次の駅までじっと我慢したんですが、結局次の駅でも降りることができなかったんです。でこれはどうしたもんかなと思って、もう一つの駅に行った時にですね、私の横にいたあのサラリーマンの方が大きな声で降りますってこう怒鳴るんですよ。土星を出す。そうすると目の前の壁がちょっと緩みました。その人の後を縫うよ、ツツツツツツッとこう降りて、なんとかその駅を降りました。そしてあの反対側の電車にまた乗ってですね、目的の駅のところまで戻っていくということをしたわけであります。慌てて会社に到着いたしますが、当時は新入社員研修であります。講師の先生が来ておられてですね、その時は会社員のマナーは時間と納期を守ること、そのようなテーマで話しているところに私は遅刻していくという非常に恥ずかしい思いをしたわけであります。もう皆さんに、研修のね、先生にもそうですけど、同期もなんか連帯責任だとか言ってそのチームが怒られちゃったりして申し訳ないということで謝った記憶があります。この行く手が塞がれてしまうという経験ですね、物理的にももちろんありますけれども、満員電車一歩も歩くことができないという経験、皆さんもしかしたらあるのかもしれない。あるいは行列が長すぎて目的が果たせないという経験をしたことがあるのかもしれません。もう間に合わないなと思ったことがあるかもしれません。こういう物理的なこともありますが、心のところもありますね。誰かに思いを相談したいという思いがあっても、その相手の表情やその場の空気、そういうものを見て、あ、言えない今ではない、そう乗り込んでしまう時があるのではないでしょうか。このものですとか思いですとか、やり場のない行く手がない、そういう時にそのことを声を出して、声を大きくして言えるという方は、なかなか少ないのではないかと思うわけであります。本日の聖書箇所にもですね、行く手が塞がれているという、そういう場面から始まるわけであります。イエスがカファルナウムという町の家におられるということが知れ渡ると、そこにたちまちたくさんの人が集まってきて、戸口のあたりまで隙間がないほどに埋まっていたというわけであります。熱心な信仰者たちの集まりであります。 主イエスの御言葉を聞こうとして集まっているけれども、そのことが皮肉にも誰かの道の妨げになってしまっているわけであります。私たちの信仰生活にちょっと置き換えてみますと、礼拝や奉仕、学び、正しさ、秩序、そのどれも大切なものであります。しかし同時にそれらが整えば整うほどに、ある人にとってはこの教会というのは近づきがたくなるわけであります。近づいてはいけないような雰囲気、私ではいてはいけないような雰囲気、こんな状態で教会に来ていいんだろうか、何かふさわしい姿がそこにはあるのではないだろうか、こんな私は場違いではないか、こういうふうに人の心というのは簡単に閉ざされていくものであります。罪悪感や疲れや孤独、諦め、そういったものも含めて私たちはぐっと心を閉ざしていく時があるわけです。けれども今日の物語というのは、その入り口が、行く手が塞がれた、閉ざされた、そういう問題で終わらないということを語るわけであります。むしろそこから福音が始まっていくのだ、自分の力では動くことのできない人が主のもとへと運ばれていく物語。主が語られたのは単なる励ましでの起きて歩め、そういうことではない、再出発としての起きて歩め、その言葉でありました。ではその人はなぜ起き上がれたのか、いや私たちはなぜ再びその困難に出会うとき立ち上がることができるのか、その出来事を今日の聖書箇所から皆さんと分かち合っていきたいと思うわけであります。イエスが再びカファルナウムに来られ、家におられる、そういうことを知れ渡って、人々は集まり、戸口のあたりまで隙間がないほどになった。一節から二節のところでそう書かれています。そしてイエスは何をされていたのか、御言葉を語っておられたというのであります。そこに4人の男が中部の人を運んできます。しかし群衆に阻まれて主イエスのもとに連れて行くことはできません。この阻まれるという状況、先ほどの私の説明でもありましたけれども、現代的なものとして物理的にこの教会の中に入ってこれないということはまあないでしょう。しかし私たちが作り出す良いものとはこうである、良い人とはこうでなければならない、キリスト者とはこうあるべきだ、そういうような価値観、あるいは社会、有能な人が大事である、優れた人間にならなければならない、誰かに勝てる人間にならなければならない、そのような社会が作り出す空気、そういったものに追いやられてしまう、そこに声を上げることができない、弱っているものが弱っていると自分で言うことができない問題があるのではないかと思うわけであります。集団ができると秩序が生まれます。確かに秩序は必要であります。しかし秩序は簡単に同調圧力へと変わっていくのであります。みんながこうしている、前例がない、それはやりすぎだ、そういう空気は弱いものをどんどんと黙らせ、動けないもののままにさせてしまうのではないかと思うのです。彼らがこの聖書の中で直面した問題は、作る行列、主イエスに会おうとしても会うことのできない、そんな状況の中で起きた出来事であります。主イエスはそこに運ばれてきた中部の人を見て、その者に何と言ったか、6節では、子よ、あなたの罪は許される、そのような宣言でありました。聖書では律法学者がそこにいたと言います。彼らはその言葉を聞いて心の中で考えた。神を冒涜している、神お一人の他に誰が罪を許すことができようか。つまりこれは単なる悪口ではないわけであります。神の清さを守ろうとしている律法学者たちからしてみれば、 罪を許せるなどというのは神他いないというわけです。ですから主イエスが彼らの前で許しの宣言をするということは、神の領域に足を踏めた、踏み込んだ、ものすごい秩序を乱している、そのように彼らは感じるわけであります。だからこそ怒るわけであります。だからこそ不安を抱くのであります。彼らはそれをよく思わないわけであります。主イエスが語られたのは、こよあなたの罪は許される。中部の人を目の前にして、病を目の前にして、主が先におっしゃったことは、あなたの罪が許される。病の苦しみのその奥にあるそのものに主は目を向けられたわけであります。そして主は言われました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう、10節のところです。つまり目の前で中部の人を癒されたのは、許すというその権威を示すための印であったというわけであります。ここで私たちが主イエスというのが単なる傷の癒し、医者ではない、救い主である、そのことを改めて痛感するわけであります。4人の友人たちが登場しました。どのようにしてこの中部の人をイエスのもとへ連れてきたのか。群衆が集まって戸口のあたりまで隙間もないという状況の中で、入り口は塞がれ、前には進めない。普通ならばここで諦めるのであります。あるいはその行列にじっと並ぶわけであります。今日は無理だな、明日来ようか、また次のチャンスがあるかもしれないな。しかし聖書に書かれた彼らはそうではありませんでした。引き返しませんでした。なんと彼らは屋根を剥がし、穴を開け、4人の寝ている床を吊り下げて下ろしたというのです。明らかに常識外れの行動であります。その家主にとっては大迷惑ですし、むしろ周りにいる人から見れば秩序の破壊でありました。けれども彼らはそんな体裁よりや体裁や空気よりも、この今目の前にいる中部の人を主の前に置くのだ、主に合わさなければならないのだ、そのことを優先したというのであります。ここで注目したいのは、主イエスは何を見ておられたかということです。主イエスは五節でこのように言うのです。その人たちの信仰を見て、主イエスが見られたのは、彼らの勇ましさや穴の大きさ、そんなものではないということです。友が友を諦めない信仰であります。道が塞がれていても別の道を探そうとする信仰であります。止められても引き返さないことの信仰であります。信仰が行動になって現れたとき、主はそれをご覧になってくださるというのであります。だからこそ本日の聖書箇所は物語が動き始めるのであります。4人の友人の団体大胆さは単なる熱意ではない。今この人に必要なのは、この中部の人に必要なのは、この病が癒されることよりも主の前に置かれ、主の言葉を受け取ることなのだ、そのように4人は考え、だから屋根を剥がす、だから床ごと吊るす。イエスはその信仰をご覧になって、罪の許しを宣言された。ここに私たちが大いに参考にするべき順序があるのだと思うのです。 こうした話を聞くとき、そんな大胆さは私にないと、そう思う方が多いのではないでしょうか。この屋根を剥がして人を主イエスの前に持って吊り下げるような、そんな行動をなかなか取ることはできません。信仰とは、いつも強い人のためのように語られることがありますが、信仰とは強い人のものではない。歩けない日があるのも私たちの日常であります。歩けない人が今日の御言葉にも登場しました。それは中部の人であります。中部の人、その立場から今日の御言葉を次を見てみたいわけであります。彼は自分の力で主のもとへは行けなかった。入り口は塞がれ、道はなかった。ベッドで寝ているしかできなかった。しかしそんな彼に救いが訪れるわけです。それは自分の努力ではないわけです。共に運ばれるという出来事が書かれるわけです。自分の努力ではなく、他人の力によって生かされるということが私たちはあるのであります。第二次世界大戦中のアイスビッツ収容所で見せしめとしてポーランド人が10人選ばれて、飢餓の刑と餓死させられるための牢屋に入れられることになりました。10名の名前が呼ばれますが、その中にフランチシェク・ガヨミニチェクという人の名前が呼ばれました。彼には妻と2人の子供がいました。抵抗することはできず、じっとその言葉を恐れとともに受け取った時、ふと隣から別の声がしました。私には妻も子もいない、彼の代わりに私を。マキシミリアン・コルベという神父がそこにいたわけであります。コルベ神父、彼はこのフランチシェクの代わりに飢餓の刑に自らが志願し、このフランシチェクを生き残らせることにしたわけであります。誰しもが予想だにしない出来事であります。そして事実、その申し出は受け入れられ、フランチシェクは生き残り、神父はその飢餓の刑によって天に召されました。この話が伝わったのは戦後でありました。誰も語ることのなかったこの話を、このフランチシェクは戦後あちこちの場所で講演会を開き、主イエスの御業だと、これは救いだということを伝えたといいます。この物語で今日注目したいのは、コルベ神父の信仰の強さではないわけです。フランチシェクという弱い人間が自分の力ではなく何かに誘われるように救われるという時があるということです。彼はコルベ神父に身を委ね運ばれたのであります。自分の力で道を切り開いたのではなく、誰かの勇気により命の道へと移された。まさにこれと同じことが今日の福音書の中で起きているのではないかと思うのです。信仰生活には運ぶ側である時もあれば、でもそれと同じぐらい私たちは運ばれる側であって良い時があるのであります。祈れない夜があるんです。賛美できない朝があるのであります。もうダメだと思う日があるのであります。運ばれて良いのであります。誰かの祈りに乗っかっていって良いのであります。主はその人たちの信仰を見ておられるのであります。 そして主は運ばれてきた者に向かって語られます。来よ、あなたの罪は許される。許しが先なのであります。歩みが後なのであります。私たちは逆にすることがたくさんあります。歩めたら、主の道を歩めたら、主に許されるのではないか、清く正しく整ったら受け入れられるのではないか、立派になったら神に祝福されるのではないか。しかし福音とは逆である。私たちは許されたことから始まっているのであります。受け入れられることから起き上がることができるのであります。それが主イエスの十字架の救いであり、それこそが主の権能なのであります。イエスは目に見える癒しを持って、目に見えない癒しの許しの権威を示された。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。主イエスはそこにあなたの寝ていた床を置いていけと言わなかった。この床は彼が寝ていた過去の象徴なのであります。弱さを、痛みも、屈辱も、諦めも、その象徴が彼の床なのであります。主はその床を担げと言われる。過去を消してから歩むのではない、過去を忘れ去って歩み始めるのではない。私たちが犯してきた罪も、弱さも、屈辱も、痛みも、諦めも、そのすべてを背負い、そして歩いていけというのであります。主は十字架を背負われた。私たちはだからこそ自分の弱さを背負って歩こうとするのであります。主は私たちと共に立ち、私たちを生活へと戻されます。元の関係へと戻されていくのです。元の私たちの責任へと戻されていくのであります。そこに主が共に立ってくださるからこそ、そこに神の栄光が現れるのではないかと思うのであります。今日の言葉を私たち自身にもう一度問いかけたいわけであります。私たちは今、友を運ぶ側のものになっているのか、あるいは運ばれるものとなっているのか、そのどちらでも良いわけでありますが、神は私たちを共にいてくださる。私たちの信仰を見てくださる。そして神は私たちにまず罪を許してくださった。そのことを思い起こしながら、私たちが次なる歩みを進めていくことを願いたいと思います。主はおっしゃられます。来よ、あなたは許された。だから起きて歩め。お祈りをいたします。御在天の父なる主よ、今日は寒く足元が悪い中、大勢の兄弟姉妹があなたの御言葉を求め、この宮にやってまいりました。私たちはいい時もあり、悪い時もあります。4人の友人のように友を担ぎ、あなたの前に差し出すような強い信仰を持っている時もあれば、その床の上で寝ることしかできない時もあります。私たちはそのようにいい時も悪い時を人生の中でたくさん味わっていきますが、どうかあなたがその私たちの小さな姿を受け入れてくださり、次の一歩を歩み出すその力をお与えください。そして私たちがひとえにあなたの十字架での罪の贖いと復活による御業に、その希望を信じて日々を歩んでいくことができますように、どうぞお支え導いていてください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。